ワンドロートーク。
この放送はワンドロー木更木がアナログゲームに関するゲストを招いて雑多なお話をする番組です。はい、第53回ワンドロートーク始めます。こんにちは、ワンドロー木更木です。ということでですね、今、収録している日が5月の1日になります。まあ、5月の5日がゲームマーケットということで、前回の放送で、まあ、ゲームマーケット前の放送が最後かなと、ちょっと中村さんとお話をしていたのですが、ですね、まあ、参加したいという方が、手を挙げてくれた方がいらっしゃいましたので、急遽、こういう形で収録して、で放送ね、公開するのがいつになるかわからないんですが、多分5日までにはしてるんじゃないかなと思いますので、じゃあ今回ゲストの方がね、まずいつもレギュラーの中村誠さんはちょっとお休みです、すいません。
レギュラーじゃねえって。
で今回ゲストの方が、いらっしゃいますので、この方ですと。どうぞ。
はい。操られ人形館の常地嗣人と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。ということで、常地さんが来ていただきました。はい、まあ、正確には3回目ですかね。
3回目ですね。
はい。のゲストなんで、もう、まあ、自己紹介もいらないかな、みたいな、ね、状態だと思うんですが、しますかね。どうしましょう。
どうします？
まあ、前の回聞いていただければ、どんな方か分かると思うし、どんなゲームを作ったとかもね、いろいろ多分言ってると思うし、もちろん、ワンドローとしても、一緒に制作に携わっていただいたということで、まあ、ワンドロートークを聞いていたら、知らないっていうのがちょっと嘘ぐらいな状態だと思いますので、ご紹介は割愛いたします。
かとります。
ということで、今回はこの二人で進めていきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
で、どうしようかな、順番、でも、一個で、まあ、常地さんが来てるんですが、ちょっと、ちらっとその、常地さんのお話をする前に、お話をさせていただきたいことがありまして、で、先週の土曜日、日曜日にありました、ニコニコ超会議の、はい、ゲームマーケットのブースに、ワンドローとして参加させていただきましたと。まあ、一応ご報告を。まあ、前の時にもやりますよって告知をさせていただきまして、で、まあやりましたと。で、僕はじゃあ日曜日だけだったんですね。土曜日、日曜日あったんですけど、じゃあ日曜日だけでってお願いをして、日曜日に行かせてもらいまして。で、1年前と比べると、だいぶ、すごいいいブースというか
、いいブース
前、1年前は、ゲームの実況者の方々が横にいて、向かいにカラオケの歌コンテストがあって、マイクガンガンで、それに生声でインストするっていう地獄のような
無理ですね
状態だったんですけど、今回はですね、基本的には結構静かな、周りもそんなに騒がしくなくて、ちょっと遠くにニコニコ、超音楽祭のステージがあったんですけど、うん、まあ、それはそれで見てて楽しかったんで、よかったかな、みたいな、いう環境で、やらせていただきまして、まあ、なんですかね、やっぱり、普段遊ばない方に来ていただいたので、すごい楽しい、体験ができましたと。本当に、そんな感じですね。一個だけ、お手伝いをさせていただいたのが、うたらんさんという、前の、ロスガシーの、
チャンピオン
の方が、まあ、結構ニコニコ界隈の、もともと方らしくて。
そうなんですね、
はい。で、お手伝いしますよって形で、インスタお手伝いしてくれたりしたんで、うん、本当ありがとうございました。っていうのをちょっと言いたかったなと。という感じで、アクライさんもね、GM マーケットの、その、ブースに誘っていただきまして、ありがとうございました。という、ちょっと、冒頭ですが、私のお話をさせていただきました。
環境良かったんですね。
はい。
環境良かったんですね、そういう意味では。
なん
か。
あ、でも、もちろん、やっぱり、音楽祭なんで、うん、すごいガンガン、もうライブやってるんですよ。で、僕は見ながら楽しんでたんですけど、で、インストするときにはやっぱりそれに張り合うんで、午後には声変えれてました。
あ、そうですよね。その音楽祭の話だけ聞いてたんで、あ、今年も大変そうだなと思いながら
ですね。でも、いや、僕のね、発声が悪いんだと思うんですよ。喉がすごいやられやすくて、他の方はそんなね、まだ喉やられてなかったから、いや、僕の発声が弱いんだなっていう。特にね、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ゴッタニさん
はいはいはい。
っていう、ほんと声が通る。はい、喉の力みたいな。
お腹から声出してますからね、小谷さん。
喉の力、喉を使ってないですね。もう、お腹から出してるような声なんで、もう全然、最後、終わるぐらいに、結構、もちろん、商品を売ったりもするところもあったので、うん、そこで、なんかもう、売り尽くしだよぐらいな、セールスマンとして、すごいね、
いらっしゃいいらっしゃいみたいな感じで。
活躍してて、あー、やっぱ、持ってるもんが違うんだな、みたいな感じはありました。ね、本当に、ね、お疲れ様です、皆様っていう。いう、まあ、関係ない話を。はい。ゆえさんとは関係ない話をさせていただきました。まあ、本題というか、はいはい、まあ、つねさんに関わる話をね、いくつかしようかなということで、はいはい、まあ、前回出ていただいたのが、
いつでしょうね。
でも2月とか、なんかそのぐらいだったっぽかったんですけど、過去の、こう見ると。
秋の前じゃないですか。わかんない。
つねさんの名前あったんだよな。
まだ残ってました。
これはいつですか？
あ、2月ですね。嘘つきましたね。全然違いましたね。
2月はでもそれ違うかもしれないです。あれ？
それ2月って。
1年前の
1年違う2月じゃないですか。
あれだ、これだ、これだ、9月だ。
9月ですよね。
ごめんなさい、ごめんなさい。
で、ゲームマーケットでこんなん出しますよっていうの話を2つぐらいした記憶がある。は
い、ということで、結構、じゃあ久しぶりなんですね。なんか、
半年に1回ぐらいの。
はい。ありがとうございます。ということで、まあ、その間に何があったかって、まあ、ゲームマーケット秋はもう、ありまして。
そうですね。
で、はい、今年に入って、ゲームマーケット、大阪ですね。2015大阪というのがありまして、はい、で、私たちワンドローは、出店をしていなかったのですが、まあ、つねさんはね、半分ホームなところも。
そうですね。半ホームぐらいのところあります
ね。ありますよね。昔、ちょっといたというところもありまして、で、出店をされて。
そうですね、ですよね、出店してですね。
はい。で、まあ、好意をいただきまして、その、あれですね、ロストラシーレジェンドの委託販売という形ですか？
そうですね、
はい、
委託させていただ
きまして、それも、無事売れたということで、
ありがとうございます。完売です。
よかったです。
素晴らしいですね。
結構ね、重いから。重いというか、かさばるからね、重くないです。かさばるから、結構大変だったと思うんですけど。
いえいえいえ。
ありがとうございます。で、大阪はどうでしたっていうのは、まあ、僕だから行ってないから、中村さんにもどうでしたって聞いちゃうんですけど、どうでしたかね。
そうですね。私はもう、本当にブース出してですね、
はいはい、
特に新作もなくですから、うんうん、まあ、秋に来れなかった方に秋の新作みたいなイメージで、
まあ、確かにそうですよね。毎回、まあ、西の方々が、その、東京まで来るかって言われたらそうでもないじゃないですか。
そうですね。
確かにそれはありますよね。ああ。じゃあ、そういう方々が買っていただいて。
そうですね。
あとは、新作ではない、常井さんが携わった関係はあるんですよね。
ああ、そうですね。そういう意味では、はい、高間ヶ原さんですね。はい。の方の、7つの紋章、7つの部族ですかね。
あれは、なんですかね。ややこしいというか、はい、どんな関係で生まれて、どんな関係で出た作品なんですか？
どこから話したらいいんですかね。
なんか、いろいろ携わりがありますよね。
そうですね。まず、まあ4人っていうか3人いるわけですよね、ゲームの内容で。まあ絵描いていただいたのが、ワトさんって方がいらっしゃるんですけど、はい、ゲームのそのシステムのところで、
原案的な。
というところで3人いるわけですよね。
なるほど。
そこで、まず、入り組んでの方ですね、
はいはいはい、
イオさんって方が。イオ
さんね、はいはい。ツイッターでも。
あ、そうです。
結構見かける感じですよね。
結構、見かけてますね。私より全然してると思います。
はいはい。
で、今回、シマンチとか出してますけども。
ああ、入り組んでで。
入り組んで出してますけど、そちらの方が、カードの構成。
うんうん。
まぁ、ちょっと、癖のあるカードの構成をしてましてですね。
はいはい、はい。
まぁ、まあ、普通のトランプみたいな感じなんですけど、
はい。
1,2,3,4,5,6,7 が1個目のスートというか、色で、次が2から8まで、はい、次が3から9までみたいな。
階段みたいな形で。
それで、斜めの 7×7 みたいなですね。
はい、はい。
カード構成の、その、いわゆるトランプですよね。そういうトランプセットですね、はい。そういうセットを作られたんですね、最初に。で、そこで、じゃあこれでトリックテイク作りませんかって言われて、私がルールを作ったんですね。
それはもう、つねさんに直接。
そう、まあ、ゲーム会とかしてるときにちょろっと話
して、ね。お話をして。はいはいはい。
半分本気半分冗談みたいな。
毎回そんな感じ。
毎回そんな感じです。勢いで。
なるほど。
あって、じゃあ作りました。
いいフットワークですね。はい。
それを
、そうですね。
でもね、年末ですよね。年末ぐらい。たまたまうちでゲーム会をしまして、
はい。
そこに、まあ、イオさんと、
はい。
私と、
はい。
棚屋さんですよ。高間ヶ原の棚屋さん。
はいはいはい。
がいたんですね。で、そこでやったんです。
じゃコミケとかの、
ね、あ、そうです。コミケに来るっていうん で。
そうですよね。じゃあ、年末って言えばっていう。
それに合わせてちょっと遊ぼうか、みたいな。
はいはいはい。
で、やった時に、じゃあこんなゲーム、あ、そういえばあのルール作ったのこんなんよって言って、うんうんうん、
披露して。
披露してというか、ひたすら初プレイぐらいです。
なるほど。
やったんですね。やった時に、まあ、私のさらに10倍ぐらいフットワークがいいですね。棚屋さんが、じゃあこれトリデボックス。
世界を股にかけてるフットワークですからね。
これトリデボックス入れちゃおうよ、みたいな。
なるほど。
あ、入れますかつって、どうぞ、みたいな感じで生まれたのがこの。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。まあ、それで結果、すごいなんか評価もありつつ。
そうですね。
でもなんか意外と、再販はしてないんでしたっけ？再販しない？
いやー、それか、私じゃないんで、パブリッシャーわかんない。
あ、わかんない。高間ヶ原さん。
ただ、ですね。ゲームマーケットの春、
はい、次の春
までにはなんかどんどん作るとかっていうのは聞いてないんで、
あ、ない、
多分少ないんじゃないかなと思います、
ね。会場にある方が、ちょっとじゃあレアな感じになっちゃうんですね。
なっちゃうかもしれないですね。
というのがまあ大阪の結構話題というかありましたよね。
ありがとうございます。
お疲れ様。大阪はもう行くの大変ですよね。
そうですね。まあただね、転勤してましたからね、大阪の方に。
いや、僕もやっぱそういうね、デブ症なところあるんで、やっぱ遠いなって腰が重いんですよね。ちょっと。まあ、作品が作れたり、他のなんか作業もやりつつ、やっぱできるんだったら大阪も行って、遊びつつなんかやりたいんですけど、ちょっとね、今年は行けなかったんで、まあ、余裕がある時に来年はあれば行きたいなと思ってます。
ぜひ
ぜひはい。大阪じゃないですもんね、
来年。来年大阪じゃないですよ。今言ったら神戸ですね。
そうだそうだ。
だんだんどっち行くんだろうな、みたいな感じ。ま
あ、その界隈で回すんですかね。
どうなんでしょうね。側の問題なんですかね。わかんないですけど。
まあ、そんな、大阪の話ということで。まあ、そこまでね、話が、もしかしたらあんまないかもっていう事前の話だったんで、このぐらいで大丈夫でしょうか。
大丈夫です。あとは、ね、会場が雨の割には、
はいはいはい、
ちょっと透明だったんですね。その、環状線から、真ん中から比べると。
最寄り駅から
最寄り駅というか、まあ、イメージで関東で言うと山手線みたいな環状線っていうのがあるんですけど、はい、そこからちょっと外れる。
あ、路線がちょっと一個ずれ
る、うん、ところで外れやって、まあそういう意味では、前々回ですね、に比べると、
テーマ橋の
ところ。テーマ橋に比べるとアクセスは悪かったのかなっていう事情と、
ちょっとしにくいところだと、う
ん。天気も雨でしたんでね。はいはい、それを考えるとすごい人数が
来られたなって、ね、うんうん、落ちないでってこと
ですよね。落ちないで来られたなっていうのはすごいなと思ってましたね。
盛り上がりは、なんか、右肩下がらないですね。
下がらないですね。
そういう意味では。うんうんうん。だからまあ、次の東京とかもまた盛り上がるんじゃないかなと思ってるんで、うんうん、なんかそういう意味では、
ね、座ってほしいですね。
なってほしいんですけど大変ですよね。なんか、もう、もう本当に大変だな、いろいろな意味で。
まあ、もうそろそろ全部を見ることは諦めた方がいいかもしれないと思ってるんですけど。
そうですね。
難しいですね。
端から端まで見れないんじゃないかなって。
前回ぐらいから無理な気がする。
はい。そんな感じで、大阪の話は一旦おしまいと。あとは、やっぱり、次のゲームマーケットの話になるじゃないですか。
そうですね。
ブース番号とかっていうのは、
ブース番号ですね。C23 ですね。C23 の、
C23 の
高間ヶ原です。
違う違う。サークル名違うんです
けど。違うんですね。私今回出してません。あ、愛妻人形館はお休み、はい、1回休みで。
あ、なんか、じゃあ、ペナルティですか ?1 回休み。
1回休み。いろいろ、去年やりすぎたんで、1回休みです。もう疲れちゃいました、みたいな感じで1回休み。まあ、
大阪行ってるのにね。
もうね、新作出す、あれですね、エネルギーがなかったですね。
ああ、そうなんですね。まあでも、まあまあ、毎回出すのも、それはそれで大変だし、いろいろあると思うんでね、十分だと思います。ということで、でも、いろいろ、携わってるんですよね。まあ、先ほどの、
そうですね。
高間川さんの作品もそうですが、他にも何かあるんですよね、
教えてもらえますか。とりあえず、じゃあちょっと一応、操られるとこから、ちょっと宣伝させていただいてもよろしいですか。
どうぞどうぞ。
ごめんなさい。高間ヶ原の中でですね。
中で。
再販、まあ、再生産のゲームを売りますということで。
はい、はい。委託販売
です。委託販売ですね。はい。まあ、超委託ですね。私が
出た。いいここでしか話題にならない。超委託。
超委託。
はい。どうぞ。
それだって言ってますってことで、まあ、暗殺狂時代っていうですね。
はい。
2013年に出したドラフトゲーム
はいはいはい。
ですね。まあ、何だっけ、即死系お手軽ドラフトゲームとかって言ってるんですけど、まあ脱落しちゃう、サクサク遊べる感じのドラフトゲームですね。はい、こちらが、再販の要望がちょっと多かったもので、じゃあ今回せっかくだから新作ないんで作りましょうと、再生産しましょうということで、こちらを作りましたと。
はい。
まあ3人プレイの時に、ダミープレイヤーっていうのが入ってたんですよ、前回。で、それがなくても遊べるルールとかがちょっとついて、ちょっと変わって。
バリアントじゃないけど。
バリアントルールがついて、はいはいはい、遊びやすくなったよ、というところのものを、はい、中心に。
まあ、
その他、その他ね、ちまちまとちょこずつ多分で、ね、他のゲームを売ってると思いますということで、はい、ここにおりますので。
つねさんに会いたければ、
そうですね。
C の23番、うん、高間ヶ原さん
に。高間ヶ原に来ていただければ、まあ、もうね。はい、常時に言いたいことがあるっていう時にはぜひ、来ていただければと思います、ね。
はい。
で、まあこれですね。これが私のところで、まあこれはあの、中村さんがおっしゃっていた、
はい、
新しい話とかではあまりないんで、ちょっと新しいとこ、この話をしましょう。他の新しいね、サークルさんとかに本当は来てもらって、ここで告知してとかって、ね、
あ、いや、そんなこと、新しくなくてもいい。全然そんな感じないですよ。もう来ていただけるだけで。
いいのかなと思う、ね、はい。新作もないのに。
いや、本当そうですよ。もう、何人かのレギュラーで回すぐらい。感じでいいですよ。
金曜メンバーでみたいな感じで、ね。
そうそう、今月はこのメンバーです
ね。このメンバーに。
はい。
安定します。
はい。
他のところ、ちょっと関連系をいくつかですね、宣伝というかご紹介させてください。
はい。
一つ、F25と26にまた合ってますね。
はい。
モブゲームズさん。
はい。
で、まあ、モブゲームズさんで宮野さんって方がやられてるんですけども。
宮野かやさん。
はい。その方ではなくて、
そうではない。
そこで、
では
委託をしている、キャロルさんという方。
キャロルさん。
はい。のゲームで、ジョダンジョ。
ジョダンジョ。
まあ、ダンジョってやつですね。はい、あれの歌が元ネタになっている、ね、ゲームですね。
2枚のカードを使った、あ、2種類か。2種類のカードを使った企画の、
ね。そうです。2種類企画の非公式でやってますよっていうのに当てはまるやつですね。
はいはいはい。
それのまあ、メモリーアクションゲームなんですけど。
はい。
これの、一応で説明書には原案って書いてありますね。
あ、なるほど。ま
あ、原案は太郎だと思うんですけどね。
なるほど。原案で、ゲームシステムの原案。
原案というか、まあ、そんな話をしてたんですね。はい、2種類ゲームで、こんな、どうですかねみたいなのを、ツイッターかなんかで話したら、キャロルさんが、それいいですね。
引っ張ってて。
じゃあどうぞ、みたいな。
なじちゃった。
感じになったっていうだけなんですけど、はい、まあちょっと関わってますというところで。
なるほど。
こちら、700円でですね、売ってますので、よろしければどうぞと。
はい。
いうところですね。もう一つ。今回、まあ、キャロルさんは初めてですけど、
はい、
ブースとしても初めてということで、F16 番。
F16。
ゲームジャンボリー。
あ、ゲームジャンボリー。はい。
雑誌を作られてるところですね。
ゲーム。同人誌ですか
ね。まあ、同人誌でしょうね。同人誌に当たると思います。
イベントのみなのかな？
イベントで、どこまで売れるかじゃないですか。っていうところはあります
よ、ね。委託販売もあるでしょう。
委託販売は、
あるかもしれないです
ね。そうね。そこで、
わかんない。
残ればあるんじゃないでしょうかっていうところではありますが、はい、結構ですね、結構じゃないですね、もう、びっくりするぐらい、すごい方が集まって、うん、
はい、
書いてますんで、一人紹介し始めると、キリがないんで、あんまり言いませんが、
はい。
あえて一人は、金井さんとかも。
あえて始め
た。あえて一人挙げときましょうか。他にもね、いろんな方が関わってて、まあ雑誌ですね。こう、いろんな記事がある。もっと言うと、ボードゲームだけじゃなくて、
これは会社で作ってるわけではないんですか？
会社ではないですね。この、うん、今消えちゃってますけどね。
情報がわからないですけど。
編集責任の方が一人いて、はい、その方が。
一応サークルと形で作ってるんですか？
そうですね。そこで、藤原さんって方が、
はい、
まとめられて、
はい、
いろんな人からガーって原稿を集めて、作られていると、
うんうん。僕もね、昔そういうこともやってたんで、結構大変だったかな思い出があるんですけど。
ボードゲーム雑誌っていうと、私も買ってましたけど。
書いていただいたし、ちょっと。はい。ありましたけど。
はい。もう気軽に読んでいただける。うん、で、
で、それで、あれですよね、ちょっと、この話になるんですよ。
あ、あ、はいはいはい、それの話に。
ちょっと、
これでも持っても別にどこにも見えない。
何について書いたかですよね。
あ、ま、そうですね、この中の、はい、まず記事を一つ、寄稿させていただいてます、というところでご紹介してい
ただいたんですけれどもね、これですね。
かっこいいな。
あ、どうぞ。
あ、ですか？ザ・マジョリティ・コンプリート・エディションって書いてありますね、
はい、ここにね。こちらは、まあ、日本では普通には買えないものですよね。
そうですね。今では買えないんじゃないですかね。はい、
これなんで、どう、まあ、でも、これ言いましたよね、多分。
前回、やるかもしれないみたいな話をした気がします
。言っちゃいけない状態だったかもしれないですね、
まだ。まだ確定してなかった。
やるかもしれないって言ったら、キックスターターの企画、
ね。そうですね。
海外でやるということで、マジョリティのキックスターター、多分、 結構ネットのその TGIW さんとかでも取り上げられてたと思うんで、
あ、そうです、取り上げていただきました、ね。
ご存知の方はいらっしゃると思うんですが、それの、まあ、この、今、僕がちょっと見てるんですけど、箱とかもすげえ手触りよくてかっこいいんですけど、カードがバーッと入ってて、で、チップも3枚のボードから抜く形で入ってて、まあ、マニュアルも多いですね。
マニュアル2つ入ってますかね、ルールが。
27、8。
ね、1、2、両方入ってますから。
という、なんか豪華な感じなんですけれども、まあ、これが、なぜというか、キックスターターなんですよね、ま
ず。キックスターターですね。キックスターターで、このま、忍者スター、ゲームズさんっていうところね。
これどんだけの感じですよ、名前もね。忍者スターって
かっこいい。ずっと冗談して、忍者スターから魔女狩りでどうするんだって言ってましたけど。
なるほど。これ日本が好きだっていうことなんですかね、やっぱ。
いや、日本人の方なんですよ。
そうなんですね。
やられてる方が。日本人の方で、在米の方が、
はいはいはい、
日本のゲームを。もう発掘していくぞというところでやられたプロジェクトの一発目っていう感じですね。
はい、だまあ、これはね、で、まあどう始まって、はい、どうなって、どう終わったかみたいな話を今聞こうと思うんですけど、
そちらがこのゲームジャンボリーさんの中の記事にですね、聞こえさせていただいたんで、ぜひとも手に取っていただきたいという、
ね。そのつながりですよね。今僕がこう全部聞いちゃうと、ゲームジャンボリーさんの記事の価値がちょっと落ちたかもしれないので、ちょっと聞けないと。だから聞きたい方はもう直接話して聞くか、まあもうそのね、ゲームジャンボリーさんを、ね、
ぜひ、
ここにいただいて、ね。
素晴らしい雑誌だと思いますんで。
はい、
で皆さんあれですよ、インターネットとかで情報集めるんで、うん、雑誌って手元に、私がなんか若いって言い方で言うと、中学生、高校生ぐらいの雑誌たくさん買ってた記憶があるんですけど、最近どうなんですかね、みんなネットとかでやっぱり調べちゃうような気がして。
僕も古い人間なので、うん、やっぱり、電子書籍とかあんま買わないですからね。うん、やっぱり、紙を買ってしまうので、うん、スペースがやばい。本当に。月に何冊漫画買うんだぐらい買ってるんで。
そうなんですね。
もうちょっとやばいんですけど。
そういう意味では、はい、アナログゲーマーが大好きな物が、物が目の前にあります、ね、雑誌として。こちらが1冊500円だったと思いますね。
なるほど。
データしてますんで、ぜひよろしくお願いします。というところですね。
これ今だいぶ宣伝になりました、
ね。なりました。ありがとうございます。
ね、実は前回の放送で中村さんと話してた時に、話上がったんですよ。
あ、上がったんですね。
ゲームジャンボリーさん気になるねって。で、いろいろ話してた時に、5000選ぶ時に、うん、どうしようか、まあ、これ誰か話すからいいやって。
どこになっちゃった
一回、前回は一回話して全部録音が消し飛んだんで、
あ、そうです
ね。その時の内容では喋ってたんですよ。
ピッチ上げなくちゃいけなくなったから、ちょっと、って
ね。すいません。
いえいえいえ。
ということでね、
今日話題が
紹介させていただきましたので。あとは何かありましたっけ？
で、まあ。これどうしようかな、ぐらいですね。
はいはい。これは、
デジタル席の話。
いや、いいんじゃないですか、
ちょっとだけしておきますね。まだどこでも告知をしてないんで。そういう意味ではですね、ちゃんとした告知的なものは初じゃないですか、ね。
おすごい、ここ初出しみたいな。
初出しです、ね。
まあ、今あれですよね、実際のところ、みんなゲームマーケットの情報を探すのに精一杯だから、今出しても
精一杯なんですよね。そうですね、控えてる感じなところなんですけど、ね。でもこれがゲームマーケット後にもしかしたらね、流れてるかもしれないですね。
いやいや、頑張りますよ。今日、明日多分、予定がないはずなんで、多分大丈夫なはず。はい。
さっきの話でも繋がるんですけども、はい、先ほどの記事があれで、ダイジェスト版ということで、まあ雑誌の2ページぐらいをいただいて、書いてるんですけども、
はい
はい、まあそこのより突っ込んだところ、キックスターターを、
さらに、
どうなんだと、
掘り進めてる
もっとどうだったんだと、実際に、まあ、何月何日に何があったまでは書いてないんですけど、こういう流れでこうだったよと、これから、こんな人来てみたらどうですかみたいなのを含めたものを、まあ、さっきあんまり買わないとお話があった電子書籍なんですけど、こちらの方で。
ちょっと待ってくださいよ。俺が悪いやつみたいな。
出してますよと。
いや、ね、逆ですよ。その紙媒体でないものだったら電子書籍で買うこともありますからね。
ああ、紙もね、一応高いんですけど、頼んだら送ってくれるみたいですね。印刷して。
へ
え。そういうサービス。
そういうサービスがあるんだ。
ところを使っているので、もしかしたら、たまに知ってる人がいるかもしれないんですが、前回一冊やっぱり電子書籍で、同人ゲームリンクっていうですね、まあ雑誌で、書かせていただいたコラムをまとめたものを出してるんですけども、これの第2弾として、このキックスターター、ニンジャスターゲームズの体験記みたいなものをですね、出してます。
物書くの好きですね、本当に。
これ、 あ、って言っていいのかな、書けって言われて書いてる感じがする。本当に。分身がいます。
サークル内でのね。
サークル内で、
ね、いろいろあって。圧力が。
力関係も、あの、状況に応じていろいろありますね。状況。私が強いことももちろんありますよ。ありますけど。いろいろ
あります。あれ、これカット、カットじゃなくて大丈夫ですか？
お任せします。
じゃあ大丈夫かな。
多分ね、大丈夫なんじゃないかな。で、まあこれが、はい、多分ね、どこ探しても出てこないと思うんですけど。どっから繋がってんのって今感じなんですよ。おそらく。
なんか検索ワードとかあるんですか？
検索ワードを、もしですよ、興味ある方は、
はいはい。
この電子書籍のですね、売ってる場所が DL マーケット、まあ、ダウンロードマーケットっていうところなんですね。
は
い
は
い、
DL マーケット。
大文字で DL で、まあ、ゲームマーケットのマーケット。
マーケット。
と、まあ、あやつら人形館かなんか入れていただいて、うん、Google 先生かなんかに聞いていただいたら、たどり着く。
見つかる可能性があると。
うん、
ちょっとやってみましょうか、今。
やってみましょうか。やってみますか。多分ね、大丈夫だと思う。
ネット繋がってるよな。ちょっと待ってください。Google 先生に、なんて聞くんでしたっけ
?DL?DL。
マーケット。
マーケット。
カタカナですか？
ね、英語ですね。
こっちですか？
そう、そうです。
で？
で、まあ、操られでいいと思います、それで。
操られと。これで。
いるんじゃないですか。
いるんじゃないですか。ありました。無事に、
無事にたどり着
ける。無事にたどり着けるんですけど、うん。ありますね。あります。
ありますね。
あ、じゃあ、今僕が実践したので。
間違いない。
はい。DL、マーケットは、ローマ字ってか、英語ですね。
英語ですね。
マーケット。カタカナと一緒に思っちゃったんですけど。はい。ということで、ちょっと見ていただければ、この辺が、すごい。いや、なんか、いろいろやっぱやるもんですよね。いや、あとはやっぱ。
書けますか、なんか。
あんま書かないですからね、普段。何も。うん、そう、最近は何も書かないですね。一時期はいっぱいなんかやってますけど。いや、プライベートでもいろいろあったんですけど、最近はやらなくなっちゃったんで。はい。はい。そんな形で。
そんな形で、まあ。
ゲームマーケット界隈ですね。今の、今回の5月5日前後のお話ですね。まあ、これはゲームマーケットじゃないですもんね。
これはゲームマーケット関係ないですね。
関係ないですよね。
関係あるとしたらゲームジャンボリさんぐらいで、関係ないです。直接はないです。
まあ、こういうこともありますので、はい、チェックをしていただければいいんじゃないかなと。
ぜひよろしくお願いいたします。
結構だから駆け足で行っちゃったんで、話すことが、だいぶもう今網羅した感じですね。
うん、そうですね。はい。
なんか、逆にちょっとざっくばらんに、最近の、その、ボードゲーム業界に思うこととか。
ハードル高いですね、急に。
いや、あとは、まあ、こんなゲームの作り方面白いですよねとか、なんか何でもざっくばらんに話せる機会って、あんま、なんか最近って、その、まあ、告知って優先しちゃってるので、
でね、
なんか、もう、今、ノンテーマで今話したし、多分事故るかもしれないんですけど。
まあ、事故ったらね、カットしてた。
いや、全然。
数は増え続けてますよね。
ブース。
サークルさん、作る人。
そうですね、この前もお話したんですけど、364サークルというか、なんか代表みたいな感じであって、うん、その次のゲームマーケットは。364ですよ。
どうしようって感じですね。1日1ブースで1年ですよ。
だからまあ、本当住み分けがちゃんとできていけば、やっぱり見なくてもいいみたいなことがあるわけじゃないですか。自分の、まあ、趣味じゃないものは、もう最初から見なければっていう削られてくんで、全部見る必要はないとは思うんですけど、それでも、やっぱり増えるスピードって衰えてないというか。
すごいですよね。掛け算掛け算みたいな感じで。
そんなことはないと思いますよ。前も300超えたはずなんで。だけどですね。
うん、衰えずこと知らずみたいな感じ
です、うん。やっぱり作りたい欲っていうのは皆さんあると思うし。だから、遊んでて皆さんが自分を作りたいと思うと、なんか、プレイヤーが作る人に変わるから、本当にこう、プレイヤーがどんどん増えてるかって言われたらちょっと怪しいかなと思ってるんですよね。プレイヤーが同じように、比率で増えてんのかなっていうのはちょっと疑問なんですけど。
作れますからね。その、特殊な、なんとか語は喋んなくちゃいけないとか、そういうことじゃないじゃないですか。
まあまあ、海外のね、印刷とか
の場合
には、
うん、まあ、
なんかそういう、まあ、コネがあったりとか、うん、英語は喋れたり、まあ、意思疎通があったり、データを作れたりしなくちゃいけないので大変ですけど、まあ、作るっていうことに関して言うと、極論で言えば紙を切って、
そうですよね。
渡すだけでいいはずなんで、
う
ん、
ゲーム案というか、その、いや、よくシステムとかっていう部分に関しては。
まあ、そういう意味では、あれですね、最近は、 そういう人も減ってきたというか。
そうですね。
ある程度、まあデータを作れる人がありつつ、イラスト描ける人がありつつ、うん、っていうので、まあ第一発目やるみたいなのが本当に普通になってきてて。
なってきてますよね。
あとは、他の界隈というか、うん、まあデジタルゲーム業界の方が、逆にアナログゲームを作ってみましたみたいなのが、すごい多い感じがするので、なんかね、私たちのように、アナログ畑から、
古い
畑に種を植えてたものにしてみると、僕たちよりももっと前の人がいると思うんで、そういう方から見ると、なんかすごい感じになってきたんじゃないかなっていう。
そうですよね。ボワーって増えてきた感じしますね。
それが、まあ、いいことか悪いことか難しいんですけど、もう僕としては、いや、情報が管理できないなっていうのが本当に一番。
そうですよね。
これが面白いんだとか、これが、みんなが欲しがってるなっていうのはちょっと見えないというか。
見えないからこそ、やっぱりあれでしょうね。皆さん、告知になっていくのかもしれないですし。
でも、告知の仕方もね、やっぱり難しい。
難しい。
じゃないですか。まあ、この、ラジオだって一応告知の一種だし。
そうですね。
まあ、あとは、なんか、YouTube か、とかで、動画を作ったり、ユーストリームとか配信でもう実況そのまま紹介したりとか、
ね、
映像関係で説明もしてるするけど、なんかもう前からそれは思ってたんですけど、そんなことまでしなきゃいけないのかっていうのはこれ自分で言うのもなんですけど、いや僕はじゃあある程度商売というかお仕事の一環なんでやらなきゃいけないと思ってるんですよ。告知は必要だと思うし、他の人よりも目立ったりなんかしなくちゃいけないと、だからなんかいろんなことを考えるみたいなことはあるんですけど、なんか、ただただゲームを作りたいなっていう思う人だと苦しい時代なんだなっていうのが、なんか、本末転倒だ、なわけではないんですが、
うん、気持ちは、
ね。残念、残念というか。
まあね、私もどっちかというと、ただゲーム作ってたいですけど、どちらかというと。
本当そういうスキルという意味では、ゲームをすごいね、作るスキルがあっても、なんか、告知をするスキルがちゃんとしてないと、乗れないというか、世間に見てもらえないみたいな風潮がもうすごい顕著なんじゃないかな、みたいな。
で、物もよくして、まあ、当然数もで作れちゃうわけじゃないですか。できちゃうわけじゃないですか。だから、それも命取りになりかねないみたいなところも含めて
最近のは、そこは僕わかんないんですけど、新しく作る人って意外とこう、しっかり。
作ってますね。
想定もしてて、イラスト、カードもちゃんとしててっていう人がいるじゃないですか。
が多いですね。
いう人たちって何個ぐらい作ってるんですかね。これは素朴な疑問というか。
わかんないですね。まあピンポイントはわかんない。私がとかありますけど、でも新しいところってわかんないですね。
だから500とか最初にいきなり踏めんのかなっていう。
見積もりを見ますよね。いろんなものの、うん、マンドローさんの方でも。そうするとなんとなくこんなぐらいは最低いっちゃってるんだろうなっていうのってありません。そうなると厳しくないから、
ね。
基本的に実際の問題としてです。
そうですね。いくらかかるから、いくらで売れるから、うん、じゃあ何個作んなきゃいけないっていうのがあって、うん、いや、そうすると意外とみんな、多く作ってんのかなって
思う。そうですよね、そう思いますよね。そういう流れに、まあ、想像してる段階ですけどね。
そういう意味で逆、あれか、委託販売というか、ショップ流通の整備もかなりされてるから、安心弁というか、まあ、こう、イベントで売り切んなきゃいけないっていう感覚が減ってるのかもしれないですね。
そうですね。
だって、物によっては当日売ってますからね。ゲームマーケット当日に、そこで発売したはずのやつが、例えば、イーサブさんとか、ロールアンドロールステーションさんとかで、入荷しましたって。
来れない人向けですよね。
だから、そういう意味では想定として多く作るみたいな。
そうですね。なんでしょうね。
いう風潮になってるのかもしれないですね。うん、まあ皆さん印刷所さんも、競争。
そうですね。
価格競争があって、すごい高くなってるわけじゃなくて、まあ徐々に安くなったりとか、
うん、
利用しやすいようなパックを、しますよね。
やって
たりするんで、作りやすいという環境が、整備は本当されてきてるんじゃないかなとは。うん、今回自分たちも、猿道、新作があるんですけど、こちら印刷、会社さんが、ロストレガシーとかはマインドさんを利用させていただいたんですが、うん、今回はね、立ち北プリントさん、いろいろ、なんですか、期間ですね。期間的な要素が、あって、ちょっと間に合わなかったものもあるんですよ。ということで、立ち北さんは、前も、キングダムオブフールズとか、クロネコローラと魔法の森カードゲームとかの印刷を、
ね、
カード印刷をしてもらった 経緯もあったりして、頼みやすかったんで、今回ちょっとお願いしたんですけど、まあ、すごい対応いいですよ。こういうのもなんですけど。
いいですよね。今、手元で私バラバラし
てますよ。はいはい。カードの厚みとかも結構調整していただいて、最初は想定としてはもう一回り薄い想定でカードの厚さもやってたんですが、うん、なんか、それが意外と薄かったんで、厚くしたいと思うんですよって。
そうなりますもんね。
言ってくれたんですよ。で、実際持ってみると、持った感じ、厚いって感じしますもんね、普段。
しますね。します。一回り厚い感じ
しますね。厚いって感じがするんで、そういう意味では、助かったというか、こちらの想定してないことをいろいろやってくれたっていう。立木久さん、ありがとうございます。はい。まあ、ここにマニュアルとか箱とかも。結構僕たちがこう、抜けて指示をしてるところもあったりするんですが、ちゃんとそのフォローがね、しっかり、レスも早くしていただいたので。
素晴らしいですね。
はい。期間とかもそんな長くない。納期とかも長くなかった。まあ、ちょっと、うちらが逆に、あれですね、逆に、こう、ちょっと、足出たんですけど。ご迷惑をおかけしてすみません。はい。まあ、どっちかって、それはあれですね。イラストの小宮山が、ちょっと遅れたという、角度が遅れてたという。
本当ですか。これ、デザインもですね。小宮山さん、クオリティが全開ですからね。
結構、見てて楽しい感じが、
ね。いいですよね。
はい。実物のカードになると、また違った感じで楽しめるかなと。なんで、印刷所さんの選択肢もまたね、増えてきた。
そうですね。やり方いろいろ。
ポプルスさんとかも、
そうですね。
出展してますからね。
出してますよね。サンプル用のゲームを置いたりとか、
されて。とか、あとは、話に聞くと、やっぱ海外の印刷所を使ってるとかも聞いてて。
世界印刷さんとかですか？
世界印刷さんもあるし、本当に台湾の印刷所を使ってますよとかいう話も聞いたりとか、本当いろんな選択肢が増えてきて、それやって、それはそうですよね。作る人が増えたんだから、その分、だって同じ印刷所しかなかったら、パンクしちゃいますもんね。まあ、そもそも、まあ、マインドさんもパンク気味だから。
それがしてるじゃないかと
思って。大変そうなんで、今回もロストレガシーの再販とかを、普通のバージョンと、あとは貧乏探偵と、陰謀の城を再販お願いしてるんですけど、そういう意味では、いろんなところが、印刷所を使って、それぞれの利点があるんじゃないかなっていう。
そうですね。
マインドさんもそういう、早割りとか。
やってますね。
2ヶ月、3ヶ月前にやれば、15% オフだよみたいな、早割りとか。早割りまで間に合わねえよとかね。
あと、足かが違いますけどね、やっぱりね。
早割り前回も。3月ぐらいかな今回のやつとか。
今回3月なんですかね。
3月。
2ヶ月ぐらい前でしたから、2、3ヶ月。
そうか。だから間に合わないなーって。立ち切ったさんにちょっとお願いしちゃったっていう。
で、貯めたら、1回パスしたらみたいなのあるんですよね。
そんなことは、多分本当さ、みんな共有で多分締め切りはあると思うんですけど。まあ、みんながみんな、大変だと思うんですけど、それはそれで楽しい。そうだと思うので、まあ、いろんな印刷所を試すっていうのもね、いいんじゃないかな。ね、まあ、基本、マインドさんを利用してるんですけど、まあ、立木田さんをね、利用させていただいて、マインドさんじゃない、いいところとか、いろいろ発見できたりするんで、まあ、自分に合う印刷所さんを、まあ、そんな回数やれるわけじゃないから。
そんな食べ、
まあ、でも、ね、先駆者っていると思うので。
聞いてみるのはいいですね。そうそう、どうですかってね。
つえさんにもどこがいいですかとか、ここじゃ言えない話とかあると思うんで。
言っていただけたらいつでも行きますね。
そうですね。そういうのがあると思うんで、そういうやったことある人に聞いてみるとね、参考になるんじゃないかなと。やっぱ自分だって、イベント、年にゲームマーケット2回ですね、東京だとしたら。2回ですね。2回で、いろいろ試せて、年に2回しか試せないわけじゃないですか。
しかも新作を出してる前提ですからね。普通の同時活動で考えたら。
同時活動でやっぱりお金払って印刷するってやっぱり安くないじゃないですか。っていうのをいっぱいやれっていうのもちょっと難しいことなんで、そういう、まあ、新しくね、出展する方とか作る方だったら、本当いろんな方に聞くことが多分、近道だと思うんで ね、
そう
です
ね、う
ん。
そういうね、コミュニケーション。
なんか偉そうに喋ってますけど。すいません。偉そうだな、俺。
先駆者として。
先駆者としてね。そんなこと言って僕たちもマインドさんとタチキータさんしかちゃんとはやってないので、多分。あとは、印刷所さんはちゃんとは利用してないですね。 昔、ジゴロっていうサイコロは、
あ、はいはい、
海外の、はい、海外の人に頼んだんですけど、
あ、あれそうなんですか。
海外でサイコロをいろいろ作ってるところに、これ作れるってお願いしたっていう。
ジゴロさんですよね。
そうです。ジゴロです。絶対に、役が出るっていう。
最低でも4って、書いて飾ってるやつです。
はい。まあそんな感じですかね。
その辺のね、共有とかも同時に勝つの楽しみですからね。
でもそれね、そうですよね。常にさんとかって、もともとというか、関西関連で、グループやってましたよね。はい、やってました今もやってると思うんですけど。
今もあります。26
円。あそこら辺で情報共有だったり、なんかあれですよね、紙とか、印刷する機械とかの共有をして、ね、まあ、いろいろ切磋琢磨できる環境とかっていうのは。
まあ当時印刷所もなかったんで、じゃあどうするっていう話。
そんな状態か。そんな状態か。
今は多分みんな選べるんで、どんどん選んでますけどね。うん、当時そんなことをやってた、ね。
連合チームみたいな感じでした、ね。まあそれぞれサークルがあるんだけど、まあいろんな情報共有してっていう。だから僕も最近そういう、なんですかね、サークルさん増えたんで、今どのサークルとザサークルがこう、なんですかね、連合的なつながりがあるのかっていうのが、あんまないんですかね。
いや、あると思いますよ。
あります。
私もちょいちょいオープン会とかいろんなとこ、たまに行きますけど、
あるんじゃないですか。意外とつながりがあるんですね。
それなりにはある。一人で、っていうのも当然あると思いますけど。
うん、じゃあ、そういうのもな、見ないとなっていうのはあります。僕全然わからないので。まあ、いいっちゃいいんですけど。でもあれですよね、オープン会とか、テストプレイとかも、少なからず、いろんなサークルさんと交えることで生まれるっていうのは、先ほどの、7つの文章のやつもそうじゃないですか。
そうですね。
サークルが、まあ、3つにまたがってるわけですもんね。
そうです。
ある意味。とかもあるので、面白いですね、それは。そうかな。あとは、時間的にでもまだいけます？まだ、全然いけますね。じゃあ次のテーマですよ。
次のテーマ。
いや、もうゲーム作りはでも、結構みんな話してますよね。どんな作り方してます
みたいな。してますよってやってますよね。
やってますよね。それは結構みんな聞いてると思うので、なんだろうな。
今回、動きとして、
はい。
なんでしょうね。これはいい悪いじゃなくて、個人的におって思ったのがあって、
はい、はいはい。
本人たちからするとあんまりですね、いいことじゃないのかもしれないんですけど、ミノタケアゲームズさんっていう。違うかな。名前がもし違ったら申し訳ない
ですけど。あれですよね。名もなきじゃない。
名もなき魔王を作られたサークルさんが、
はい、はい。
ゲームを出す予定だったんですけど、
はい。
まだちょっと納得いってないんで、
はあはあ、
一回見送りますみたいなことを、ごめんなさい、それまた訂正してたら嘘になっちゃうんで申し訳ないんですけど、そんな話をされてね。ま
あ、見た情報で言うと。
そうですね。はい、告知見るそんなことを言っていて、
はい。
いや、ちょっとね、こうあってほしいなぐらいのところはちょっとあって、皆さんやっぱりこう、次出さなくちゃとか、うん、もうあんまりほっとくと忘れられちゃうとかって思いもあったりとかして。
まあ、ど
ん
ど
ん
常に僕もそういうこと言ってますからね。そういう脅迫観念に駆られてるんですって言ってますからね、いつもね。
っていう中で、はいはい、いや、納得できるものを作るまでやるから、今回は待ちます。うん、ね、もう告知もしたけど、待ちますって。これ、同人的に見るとすごいなんかいいなって思いましたね、同人的には。
まあ。
いいなって
言ったら、そうですね。
こういうのあってもいいんじゃないかな、
ね。難しいですね。いや、わかんないですけど、出展をできなかった人がいるかもしれないってことを考えると、
ああ、そっち見ますね。今回、抽選ならなかった。
だから、
全然やってないことでいい
じゃ
ない。多分ね。
はい。でも、プロフェッショナルで自分が作りたいものを作る。そしてそれが納得できなかったんだからダメって、それは正しくていいことですね。だから、僕が言ってるのはそういうのが、もしかしたら抽選で漏れてる人がいたとしたら、まずいけど。
なんでみたいなのがあるかもしれないですけど、ね、なんかすごい、まっすぐというかね。まあ、同人らしいんだよね。
しょうがないです。僕が言ってるのはしょうがないかなと思うのは、やっぱり、作ってる最中で応募しなきゃいけないので、そもそも。
そうですね。
それは、しょうがないかなとは思うし。うん、
カタログもそうですよね。まだ、決まってない段階で、
そうです
ね、結構書いてますからね。
皆様、猿になっていただきますって言って、まだ、どうしようって言って
て。あそこ見てもよ
くわかる。落ちるかもって言いながら、やったんで。
で、4月1日に告知するんです
よね。でも、あの時はもう入稿が終わってるからかな？終わってないのかな？
いや、あれ、嘘かなって思うね。エイプリルフールに。
ああ、ありがとうございます。
ちょっと毛色が違うまたパターンで来たら。
でも、嘘にしては中途半端ですよね。
そうかもしれない。
なんか、嘘と分かりにくい嘘だよなってなっちゃう。
ありますね。
一応皆さん触れていただけるんですけど、まあでも、 あんま面白くなかったなと思って。
でも全部こう、ハテナになってて。
ああ、そうですね。
もう、どっちかわかんないぐらいの。
いろいろね、本当はやりたいんですけど、やる時間がなくて、もう、ロストレガシー映画化とかね、映画化決定主演俳優、金井誠司ぐらいやりたかったんですよ。映像作ってね。
乗っていく感じですね。映像に振り乗っていこう。
でも、そこまでの暇がなくて、
まずゲーム作んないととか
ね。そうですね。追われてって他の作業もあったので、ちょっと中途半端に。まあ、告知になるしいいかなと、ちゃんとした告知でした、最終的には。
だんだん明らかになります。
でまあ、確かにそれは、皆さんも、こんだけサークルが増えてるんだから、その忘れられちゃうかも、とかじゃないと思って、うん、普通に作ればいいんじゃないかなっていうのはありますね。
そう。まあでも、あまり無責任なこと言えないですけどね。言えないですけど、なんか気持ちとしてはそれありますね。
いや、こんだけサークルが増えて、参加者が増えてるんで、なんだろう。探すの大変ですよね。自分の趣味に、趣味に合ったというか、サークルさんだったり、いやもう二次創作もあれば、まあ、RPG もあって、ボードゲームもあって、カードゲームもあって、下手したらそのアプリとか、そのウェブを連動させたものがあったりとか、ねうんね、本当に様々なものが、たくさんあって、グッズもあるだろうしね、いろいろグッズとか T シャツとか。
ありますね、
うん。本当にそう、どんどん広がっていく中で、まあ先ほども最初の方でも話した、やっぱ多くなって大変だなっていうところは、うん、そういうところなんで、まあ、作る上で、やっぱ自分たちが何をしたいのかっていうのが明確に伝わるものを作れるというか、活動をしていけばいいのかなと、個人的にはやっぱ思うんで、まあ、せいさんとかはもう明確にやっていってると思うんで。
まあ、ブレないとモチベーションというか何していいかがわかりやすいんで、ちょっとね、まあなんかあった時にヘドってなりづらいのはありますけどね。それでいいんだみたいなね、気持ちになる。ね、まあ、そういうのも含めてね、いいのかなとは思いますけどね。
まあ、ゲームマーケットも、今後どうなるんですかね。これ以上増えるんですかね。
私も全然その事情的なのは分かんないんですけど、この数まあ回る方の気分からするともう一日欲しいなとか思ったりしますけどね。
ありますね、多分ね。自分たちもそうですよね。やっぱり終わった後に見に行くとないだろうし。だから朝から行ってずっと回ってる一般の方もいると思うんですよ。そういったら、うん、まあ回りきれると思うんですけど、うん、フラッと来た人とかって全部見れないだろうし、うん、うん、2日間あるとすごいいいですね。
そうですね。
2日間は難しいのかな、やっぱり日程的に抑えて、倍の集客が取れるかって言われると。
うん、そういうことですよね。
だから2日間、ね、行くかって話ですよね、一般のお客さんが。ね、1日でいいやってなっちゃうと、今と同じ、ね、お客さんで、二日取ることになっちゃうんで、うん、運営側としては辛いと思うんですけど、うん、でも今回とかそのトークショーだったり、
ね、
サイン会とかなんかいろいろあるじゃないですか、うん。ああいうのをイベントをまず一日二日で分ければ、うん、まずそれで、まずそれで分かれるっていうのが二日間行く意味があるだろうし、うん、なんか、うん、いろいろやり方はあるんじゃないかなとは思うので、ただ、もう一個は、二日間、自分たちも含めて出店側が大変だなっていうのはありますよね。まあまあ、
しょうがないですね。やりましょう。
いや、でも、まあ、そうか。でも自分たちも仕事だからよかったなるけど、一般の人たちが同人活動で2日間出店するって意外と大変じゃないですか。
大変だと思いますよ。2日だと仮に土日休めても。
土日休みで。
綺麗に休めても。
いや、
もうないですからね。
だって泊まりがけになりません？まず。
ほぼそうですね。どっから来たら泊まるしかない。
泊まりでやって、で、その足で帰って、次の日仕事とか。死にそうじゃないですか。
まあ、趣味なんですけど、12年勤ですみたいななりますよね。14年勤ですみた
いな。っていう問題も多分あると思うんですよね。だから、容易にはできないというか。
コミケみたいにね、違ってもいいかもしれないですね、
中身がね。ジャンルが、もう、分けて。ああ、それだと、いいかもしれないですね。
もうちょっと規模が必要ですかね、
そう
すると分かんない。
だから、そう、参加者が本当に、もうこの倍来て、2日間分ける。だったら、僕たち1日遊べますからね。
そうですね、1日。そうですね。違う方
に。だから、1日目が一般の日で、2日目がエロの日みたいな。 禁止だって。
それは今の、まあ、禁止してないから新しい層にみたいな。
禁止しますよ、ね。
いやいや、禁止しなくなったら新しい層
に。解除して。
解除して。
あの、
どうなのって。どうなんだこれいい
の小学生連れにくいですね。でも、TCG が解禁になったので。
あ、なってますね。
うん、という意味では、そう、新しいお客さんって、そこで大会開くとか。
ああ。
まあ、規模が大変かもしれないんですけど、っていう形でなんか、2日間に分ける形にもできるんじゃないかなとか、思ったりしますけど、まあ、そんな、今後どうなるかっていうのもそこまで考えても、もう、ゲームマーケットは、だから、なんだろうな、台東館前の浅草のあたりの記憶を呼び起こすと、今が嘘みたいじゃないですか。
そうですね。数十ですよ、サークルは数十ぐらいで。
一番最初行った時って何サークルがありました？
一番最初、いつだろう
?2008 年とかです
か ?2007 年とか8年とかそんなぐらいですよね。ああ、いくつぐらいでしたかねっていう感じです。でも、50もないんじゃないですか、イメージとしては。イメージっていうか、嘘だったらごめんなさいですけどね。100はないと思う。
僕も、多分、2008年が最初で、100なかったんですよ。
ないですよね。うん、
サークル数が。すげえな。で、そもそも印刷物やってるとこも少ないし、もう逆に稀だし。
何周もできましたもん。ここ行って、一周見てきて、結構ルールも全部聞いてきて、もう一周してきますっていうのが、社交辞じゃなくて、お世辞じゃなくて、本当にもう一周してくるから。一周来ました。
今は昔ってわけじゃないですけど、時代が違いますね。それ考えると。一周、できないですからね、やっぱり。
そうですね。今、こう、ガーッと来てるサークルさんに、すいません、ルール教えてくださいって聞けのもないですよね。
皆さん、よく、挨拶をしに行くんですね、うん。僕も終わった後、ちょこちょこ挨拶に行くんですけど、だいたいインストしてるとか、客対応してるので、だいたい挨拶できないんですよ。邪魔しちゃ悪いなとか。
フル回転ですよ。
そうかなんで、まあ、いいことではあると思うんでね。これが、昔は懐かしいなって。
懐かしい話みたいな。
あとは、そこら辺でみんながみんな幸せに、やっぱ、その想定通りの数が履けて、っていうのが続いてくれれば、その人たちが辞めないわけじゃないですか。
まあそうですね。
そうすると、新しいが増えたら増えて増えてっていう流れになっていけば、本当お客さんが1万人超えてね、もう、事前告知とかしなくても、一元さんで買ってくれるとか。やっぱ事前告知が今大事だっていうのはそういうことですよね。
そうですね。
ゲーマーの方々がまず買っていただいて、あとは一元に来た人がパラパラと買っていただくみたいな流れが強いと思うので。
そうですね。スタートダッシュのね、ガーっていう感じですね。それで事前情報あるのが大前提ですからね、その辺の動きは。
事前告知が大変なんだけど、当日の実は、なんですかね、プロモーションっていうのも実は、
あるでしょうね。
あるんじゃないかな、というところで、今回、残念だなっていうのがあって、残念だなって変だけど、これ言ってないかな、フォローアップ。これを見るとですね、あ、まあ、ちょっと遠いんです。ここですね。
印刷してチェックしないと。
まあ、そしたらこの、43番、
ね。43番。
A の43番。
入り口のところですね。
はい。なんですけれども、まあこれ、A が壁際ということで、こう、バーっと、1からかな。こう1からガーッと湧いて、まあ、43番、最後の43番なんですけど、結構ですね、周りのサークルさん、K のゾーンとかは、RPG とか、L とかもそこら辺、RPG 界隈なんですよ。だから結構、まあ、ワンドローは RPG やってないので。で、ここも JGC の多分コーナーがあって、
ね、って
だから、ここが全然違うクラスターのゾーンに当てられてるというか。
いやね、新しい層への。
だから、多分、人の出入りってすごいここら辺があると、ここまで僕たちのボードゲームとカードゲームやる層が回ってこないんじゃないかなと思って、ちょっと気になってはいるんですね。どうなるか。
気になりますね。気になりますね。
あと、この、多分、すげえここが混むと思うんですよ。トークショーコーナーとバザールがあるじゃないですか。
ああ、バザールありますね。
ここが、多分、本当にごったに返すみたいな、感じなんじゃないかなと思うんで、ちょっとワンドロー真逆なんで、場所が。かなり逆なんで、そういう意味でね、フラッとしたお客さんが流れてくるのかなって、ちょっと心配が。
ああ、心配事が。
ありまして、一応、ちゃんと、猿道のポスターも作って、 アピールをするつもりですが、皆さん忘れないで来ていただければと。
この辺で呼吸困難になった方がこう来ます。
でも、受付。
受付も目の前ですし。
まあそんな、ちょっと、ありますね。難しいですね、配置とかもね。
難しいですね。
そういうところが気になるな。まあ、そこまで気にしだすとね、なんかもう、一番いいとこはどこだみたいになっちゃうんで。
なりますね。体験宅も手前がいいなとか言ってましたしね。
は
い、
体験宅、
まあ、こういうところ体験宅あるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
こっち側かこっち側かで、ブースの あのアクセスが全然違ってくる。
一般ブースの、あの、二つ並んでるところをあるんですね。
体験
宅。奥なのか手前なのかで、手前の方がいいんですね。
手前の方がやりやすいんじゃないですか、
自分たちの机と近くて。
いいですね。あ、そこですよ。っていう、ね。
奥だと、これどこですかってなっちゃう
と。ちょっと遠いかなとかね、
ま。細かいですけど。じゃあ皆さん常にそういう、なんか不満があるんでしょうねっていう。
っていう話題がね、あったりなかったりしますから。
うん、まあ、これはもう。
言い始めたら気にないですね。
運営さんが、厳正なる抽選のもとやってんのかな、うん、抽選ではないかもしれない。いろいろ多分配置はしてると思うんですけど、うん、企業ブースターが特に ね、
そうですね。
分散するようにみたいな感じだと思うんですけど。まあまあ、いろいろな。もう、あと4日後。なので、どうなるかちょ
っと。そうですね。
あ、ここで、一人。
レギュラー。
スペシャルゲストが、登場です。お待たせしました、皆様。今日の、本当のスペシャルゲスト。ということで、この方です。どうぞ。
お久しぶりでやんす。笠間でござる。
こんなんでいいですか？
どんずべりですね。
マジっすか、
ね、どんずべりですね。ちゃんと言って。ちゃんと言って。
何を
何々の、何々こと、かさわと言って
る。何々こと。
何
々こと。何々。何のシャハト的な
何々のシャハトって。
さっきお名前出ましたよ。
モブさん何々のシャハトって、あれ、自称でしたっけ多少
目指してる。
あ、なるほど。目指してると。はい。うん、じゃあ、それで。
え？
だからやっぱ、東のポール・マッカートニーとかね。
東のポール・マッカートニー。ジョン・レノン派。
じゃあもう東のハリー・ポッターでいいっすよ。
ジョン・レノン派な
あ、レノン。
ジョン・レノンで。
あ、確かにジョン・レノンっぽいわ。
ジョン・レノン派だ。
髪切っちゃったけどね。ちょっとね、ジョン・レノンっぽかったのに。
そうですね。まあ、ジョン・レノンの髪は切りますね。
で、俺は知らないもん。
知らない。
その髪型のジョン・レノン知らない。何
以上です。
乱入してきたからには、やっぱり話をね、最後やっぱり盛り上げるというか、トークテーマと MC として、第2 MC としてお願いしますよ。
お願いします。
では、ここからは、話題をちょっと変えまして。
はいはい。
そうですね。本当は嫌いな人の話です。
本当は嫌いな人？
はい。
本当は
嫌いな人っていうことなんで、まあ、ある程度、こういうのある人の名前を言っていただくというコーナーです。
え、マジで言っていいですか？
あ、言いますか？ぜひ。
まあでも、角が立たないレベルの人が喋っちゃうけどね。
そういうのが一番いらないと思います。
あ、じゃあ違うか。
え、誰に
勝ちたい？いや、嫌いじゃないしな。嫌いな人いないと思うけど、いや、マジ、え、いるよ、俺。いる？
わかんない。わかんない。
本当いないと思うよ。
いないんじゃないかな、普通。
本当はってことは、見かけ上はすごい仲いいんですね。
うん。
チェックできない、できるのかな、
ま、これさ、マジダメだしな、
ね。マジダメ。
これは凹む。これは普通に凹むと思う。
直接 DM で言ってやれよ。これ放送できないじゃん、
じゃあ適当に。
これはもう、だいぶカットですよ。お前だいぶカットした。今、だいぶカットしたからね。
また
なんでお前が悪いよ。これお前が悪いよ。お前が悪い。
それで暴れ出したんです
よ。うん。いや、まあ、悪くはないんだけど、リアルガチだから。
こういう話をするラジオなんですよ。ワンドローと
意外と聞かれてるからね、臆しちゃう
よね。もう裏でもなくなってきた
んですよ。なんで裏でやってるかってところを思い出してほしい。
あ、じゃあ、それは正解だね。で、僕もじゃあ言っていいですか？
どうぞ。 アルコールじゃないですよね。
嫌い。嫌い、嫌い。え、これ嫌だなぁ。
これも、これくらいだよね。
これも。
わかんない。誰の名前あげると思うじゃあ。
え？
いやもう、あげてもわかんないよ、じゃあ。ネット上だと。
じゃあ、いいんじゃないですか。
ダメだよ。
ダメなんですね。
まあ、だから、濁してもダメなので、カットしますけど。はい。
この話題は辛い。
お前、ちゃ、そう。
いや、ほんとやりちゃった。ストレート言っちゃった。
ダメだよ。ちゃんとしたやつ持ってきて。オールカットですか、今の。
ちゃんとしたやつ、はい、嫌いな何にします
か。あ、でも嫌いなの。
好きなものの話は、してもしょうがないですよ。
まあ、嫌いなもの聞いた方が、その人はよくわかるってどっかで聞いた気がしますね。
嫌いなゲームでいいやじゃん。
そうです。昔やったよね。
あ、やったかな。
いやもう、ゲスト行った方に、嫌いなゲーム何ですかって聞いて、第1回ぐらい、2回ぐらいやって終わ、もう、
やめた。
みんな答えれないからやめたんだ
よ。でもこれ、すごいいいと思う。
いいけど、いいけど、
嫌いなゲーム何ですかって言って、カタンかドミニオン言っとけばいいんですよ。今ね、あ、そっちねっていう。
言おうかなと思った。カタンはね。
カタン嫌いなの。いや、ドミニオン嫌いなの。この辺でも。
そもそも本当に、本当に嫌いって言い方がおかしいですけど、だったら忘れちゃう。じゃないですか、このゲームを。多分ダメだって。合わないと思ったら。
競技終了しちゃってんじゃない
そう、しちゃってるとか。
それも嫌いじゃない。
あ、とか、そういうレベルじゃない。
理解した上での。
はい、そうです、そうです。
みんなはいいと言うけれども、みたいなのも含めて。
はい、難しいよ、それ。う
ん。ありますよ。もう嫌いなゲームなんて一晩中やっちゃいます
それさ、だからもう放送できなくなっちゃうじゃん、また。
放送できないですよ。なんでこうなってんのって言いながら一晩中やっちゃいます。
やめじゃないの
これです
かその、え、そのエピソード、
これ結構好きですよ、
これ、ね、
そのエピソードを聞いたから、でも入って、中身違うかもしれない。
違う。
違うの入ってるよ、多分。
これ、
違うの入ってる。
なんか中身
これ、どっちこっち入って
る。でも、これ名前出せないじゃないですか。
これは、なお言いにくいじゃないですか。こういう、こっちじゃないと。
そうなんですよ。だから、言うの分かったから、今の振りで。
こういう、こういうやつを聞きたい。
お前、ふざけんなよ。
こういうやつ
だから、放送できないから、えぇ、いや別にそれ、別に嫌いじゃないよって話なんだからね、今のは。
なんで、つまらないやつとはやりたくないってこと。いや、
それは基本そうじゃない？どんなゲーム
でも。どんなゲームでも。
どんなゲームでもそうだと思うよ。
つまらないやつとやったゲームって何ですか？
つまらないやつとやったゲーム
何やりました？
つまらない奴が誰だま、でも。
なんで言いながら、
いや、昔の話だけど、カタンでイカサマしたやつかな。
カタンでイカサマしたやつか。
手札8枚あるのに、7が出たんですよ。シールが出て。で、みんな、で、なんか、そいつは、手札まとめて、7枚って言ったんですよ。
ああ。
お前嘘だろっつって。
わかりやすい。
数えたら、改めたら、8枚以上って、お前ふざけんなって言って、空気が悪くなるっていう。
でも、その話してるときめっちゃ楽しそうです。
めっちゃ楽しい。楽しい。その一
応楽しかったトークですよ、もう。
ネタとしては、ネタとしては良かった。そんなことがありました。
まあでも、
楽しかったんですよね。
楽しかったになる。
楽しかったんですよね。
あれはどっちが悪いのかな、じゃあ、カタンじゃないか、何やった時か忘れたけど、もう、マルチ4人、何のゲーム忘れちゃったんですかね4人プレイで、1人が明らかに、悪手を打ってるわけですよ。
はい。
1位を抑えなきゃいけない場所で、もう自分の利を進める。
さっきの話と
違う。4位の人が、単純に自分の利を進めるだけの、
はい。
利をするわけですよ。はい。するわけですよ。すると、もう1人の人が、なんでそれやるかなって。あ、違う違う違う。なんでそれやるのかなって。ブツブツつぶやく。この空気感。この空気感は、今日思ったかな。
まあ、割にある。
その場合は誰が悪いの？
その場をセッティングした人。
俺か。
そっち。相性悪すぎですよ、そのメンツ。
だってそれはしょうがないもん。集まれるメンバー限られてるしね。
相性だ。
そういうふうに集まれることもありますから。
もうしょうがないね。そこはもう解散するしかないね。
うん。そういう
結果したしね。
あ あるな。結果解散しちゃって。
結果解散してますから。めっちゃ俺言ってますよ。なんか
価値観。なんか
何ですか。ちょいさ。
なんでお前
は。肩の話です
か MC?
どこまで戻ればいい肩の話ですか
嫌いなゲームは肩でいいんですか
いや、さ、本当に、いや、あんまり言うとあれなんですけど、やっぱりこう、
じゃあ今日はこんな感じでいいですか
?OK です。
いい、何も喋ってないことな、今日何も喋ってないことになってるけど。
だって。ポールマッカートニーとかで、ヒョネロンっていただけない。
そうですね。猿道。
あ、はい。
やってね。
浮きに言えよ、バカ。お前は。はい。まあそうですね。一応、そう。ワンドローブースで、猿道、一応発売、はい、先行販売ということで、つえさん遊んでいただいたということで。
絶対楽しい猿ゲームって言われて
すげえ強烈なキャッチ、ね。
キャッチ。
テレビみたい。
本当ですね。
そういうなんか一般性を装った見た目にしまして、はい。
猿落としね、
意外とやっぱその、ニコニコ超会議でも猿落としはやれましたよ。
受けた
んですか?でも、普通の猿道の方がいいって言ってました、ね。
これもこう、厚みがあるじゃないですか。はいはい、ああ、猿落とし安全だなって思いながら見てました。
ね、落ちやすいわ。
落ちやすい
はい。ということで、猿落としとかまだネット上では発表されてない。
あ、そうなの、
はい、なんだ猿落としって。
そう、猿落としっていうね、ミニゲームと、猿隠しっていうミニゲームが、おまけゲーム入ってまして、はい。遊べますので。
はい、チェルか。
ということで、一応宣伝を最後に、はい、まあ、ゲームマーケット前ということでですね。
はい。綺麗に閉まりましたね。
だから俺、これ、編集も、だからさ、これ今5月の1日で、今日帰って編集するわけよ。うん。だから、綺麗に終わらせれば簡単にアップできんの。
はいはいはい。
お前の投入から、ブツブツブツだから、ほぼ、
押せば、押せば。
ライブ消すから、ね、編集超めんどくなってるからね。
はい。いい回でしたね。
いい回ですよ。いい回ですけど、本当まあ、やっぱり、良くない回です。
良くないほどいい回です、ね。
なんですけど、
嫌だからね。
誰も聞いてなきゃいいなって、と思うわ。誰も聞いてなかったら、もう出すけど、多分聞いてるんだよ、結構。
聞きますよ。
意外と聞いてる人いるんだよ、これ。ついさんが聞いてくれたから、手挙げてくれたんだから。
そうですね。
そうなんだよ。10人は聞いてると思うよ。
そんなに?
うん、10人聞かれたらまずいでしょ、さっきの。
広がります。
まずいですね。
まずい。まずいので。
10人に聞かれたら耳20個ですもん。
まあ、そんな感じで。
はい。
よろしいですか?終わらして。もう、大丈夫ですか?
大丈
夫ですよ。特にね、出店はしてないからね。
してないんでね。
はい。まあ、いろいろよろしくお願いします。ということで。ありがとうございます。面白かったです。
こちらこそありがとうございます。
また次の。
ぜひよろしくお願いします。
はい。お疲れ様です。
お疲れ様です。